刻は10時30分を回りました。さて今日はスタジオにゲストをお迎えしております。今日はサンバトンド新明祭についてサンバ歌子の会代表の藤本博之さんにお話を伺いします。今日もよろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で前回は餅つき神事のお知らせで、
そうですね、
はい、ご出演いただいて。
早いですよね。
早い、びっくりしますね、
年末年始すぐ過ぎますよね。
本当あっという間にお正月休みが終わりましたね。
終わりましたね。もったいないというか、ね、何しよったんだろうって。
いや本当そんな感じでした。まあでも新年にこうしてまた藤本さんお迎えできて嬉しいです。
いや
で改めてあの歌子の会についてご紹介いただけますか。
はい、サンバのですね、代表的な祭り尾道市の民族文化財にも指定されてますね。1月のトンド神明祭 とあと10月の餅つき神事の、サポートする、有志団体として、はい、町内の若手をですね、集めまして、平成3年に発足した、任意団体ということになります。はい、今年でですね結成35年になって、今ではもうインスタとかですね、はい、SNS 通してですねいろんなところに発信をさせてもらってます。
はい、インスタ私も見てます。
ありがとうございます。
いや祭りの準備の様子とかまたみんなで集まってご飯食べたりとか、
もうねあの それぐらいしか出すことないんですけどね。
いやいや、でもやっぱりものすごく団結力が強いなっていうのを、
まあそうですね、
感じますね。
まあもうとね上は80歳ねオーバーから下は20代までね、
幅広い
人がいますんで、
いや本当みんな地元を祭りを愛してるなっていうのをすごい感じます ね。
そうですね。職業も年齢も全然違う人ばっかりですけどね、もう祭りっていう共通テーマで、いつも盛り上がって本当熱い団体ですよね。
いや本当それがねバシバシ伝わってきます。トンド祭りの由来についてご紹介いただけますか。
はい、まあ、トンドはですねその、まあ、サンバっていうところに限ったことはですね全国的にですね、はい、呼び名は違えどそのドント祭りとかですね、どんどん焼きとか、まあ、いろいろ京都とかですねあっちの関西の方では佐紀町っていう名前もあるみたいだから、まあ旧正月の終わりにですね、飾っておったしめ縄だとか、まあ、松飾りをですね、
はい、
燃やしてその燃やした、煙に乗って年神様をまあお正月の間家にね、呼んどった年神様を今度はまた天に返すという、お祭りになります。
そういった言われがあるんですね。
はい、
そうですね、由来が、
東日本じゃ松の内っていうその正月間っていうのが1月7日で、まあ、七草がゆを食べるんですけど、関西とか西日本じゃ1月15日がまあまでがその旧正月というか、
そうですね、
松の内っていう期間になってるみたいですね。
なるほど。まあでもその中でも、ね、いろんなトンドありますけど、サンバのトンドは本当有名です。改めてサンバのトンドについて教えてください。
はい、ありがとうございます。まあ、江戸時代からですねだいたい今400年ぐらい続くと言われております。で、まあ、古くはですねまあ、サンバ当時サンバ村っていうかサンバ村はですね、
はい、
当時福山藩だったんで、で、まあ、福山ですね、福山 の今でも福山城の中に今トンドなんか飾っとってみたいなこと聞いたんですけれども、まあ、福山城下の、まあ、各地域からですね、
はい、
まあ、いろんなトンドを担いで出て、担ぐっていうのがちょっとそこがミソなんですけども、
そうですよね、
担ぎトンドっていうので、まあ、その丈夫さだとか綺麗さだとかそういうのを競って、で若者 その威勢を張って、であそこの地区のトンドがええだっていうのをこう例えば、まあ、見たことないですけども、お城の上からお殿様がですね、おこの今年綺麗だなみたいなことを言われとったんじゃないかなと想像しとるんですけども、それがまあ言われというなっております。まあ、サンバはですね福山藩のちょうど西の端っこにありまして、まあ、未だにお殿様からやめえと言われてないんで今なり400年トンドを続けとるんじゃないかなと思いますけれども、はい、
まあ、サンバのトンドっていうと美しいっていうのが、まあ、すごくやっぱり特徴の一つでもありますよね。
そうですね、まあいろんな地区のトンドも私も興味があるんでいろいろ見てきたんですけど、やっぱその手前味噌じゃないですけど一番綺麗で
華やかですよね。
容姿端麗というかですね、まあ、よその地区のことを言うんじゃないですけど、よその地区ちょっと低めなんですよね。
確かにサンバのトンドかなりこう
高さもあるんですね。
ありますよね、
こうスラッとしたこう細身のね、
本当だ、
かっこいいトンドです。
確かに、はい、ね、なんで本当に豪華な飾りがたくさんあって、それいろいろとこう一つ一つに言われというか、まあなんか私もなんか一番上にその年の干支が載ってるっていうなんか印象がありますね。
はい、毎年ね干支飾り、辰年であれば竜とかですね、はい、猿年だったら、まあ、猿をですねこう見ざる言わざる聞かざるみたいな感じで、はい、いろんな地区がいろんな技法を凝らして趣味、思考を凝らしてですね、
はい、
綺麗に作るんですけど、今年馬年
ですね、
馬は乗りません。
え、 そうなんですか。
これも本当に農耕文化というか言われがありまして、まあ、牛年と馬年はですね、はい、牛や馬は農耕に使う、まあ、農業に使うもので、本当に人に一番接しとる動物なんでですね、それを、まあ、焼いたらいけないと。
はあ、知らなかった。
いうことがありますんで、十二支、がある十二個のうち二つだけは、今年はそうなんですけど、馬年は、馬は乗りません。
いや、それはびっくりです。毎年ね、その年の干支が乗ってるっていう。
去年はヘビだったですけどね。
イメージがあったんですけど。馬年は乗らないですか。
馬年は乗りません。
じゃあ代わりに何か別のものが。
だから、まあ、鶴亀とかですね、宝船みたいな縁起物を乗せて、まあ正月飾りにすると、まあ、トンド飾りにするということになってますね。
勉強になりました。
ありがとうございます。
今初めて知りました。それは、でも様のトンドさっきありましたけど、その担ぎ回るっていうのも他の地区とまたちょっと違うところですよね。
そうですね、今さっき言ったようにトンド非常に背が高いスラッとしたトンドなんで、重心の位置が非常に高いところにあるんですよ。なんで頑丈にもまた作っとかないと、
ああなるほど、
いけないんで、まあ綺麗かつ、まあ、頑丈なトンドというところで、内面はちょっとこれはお見せできないのがあれなんですけども、
それ秘密なんですね。
秘密です。各地区各地区でいろんな作り方がありまして、昔はですね、うちのトンドが一番綺麗で頑丈なんじゃっていう風な、熱い思いでですね、よその地区に負けないみたいな感じで、まあ、頑丈なトンドも作っておったというのが、歴史的にはありますね。
ねえ、まあ、それぞれの地区がじゃあうちがもう一番いいぞみたいな感じ で、
そうですね、
こう他の地区を意識したりするんですかね。
そうですね、昔は当番地区が2地区ありまして、お互いの地区がそのトンドが出来上がるまでもう門外不出でですね、
絶対見せない
ようにして、
面白い。
でトンドの当日にですね、トンドを担ぎ上げて、はい、でそのトンドを、まあ、組み合わせて、喧嘩トンドみたいなことをするんですけども、そこで折れたじゃ折れんじゃとかですね、うちのが一番強いんじゃとか綺麗なんじゃとかいう、まあ、威勢を張っておったというのが、歴史的にありますよね。
そうなんかね、こうぐるぐる担ぎ回るのがね大きな特徴ですが、子どものトンドも、子どものもありますよね。
そうですね、サンバ小学校伝統行事になってます、で、まあ、ただコロナからですね以降、どうしてもやっぱ日本の世の中変わってきたというか、まあ、祭りに携わる人もいない、まあ子供も減少してきたということでですね、昔は、大人で2期、子供で2期、多い時は保育園で1期、計5期みたいな時も
そんなにあったんですね。
あったんですけれども、今は大人で1期、子供で1期という形になってます。
はい、わかりました。で今年はいつ開催されるんですか。
はい、今年はですね、1月11日の、まあ、13日から、はい、開会式を行いまして、担ぎ生やして大体2時間ぐらいですかね、担ぎてもなかなか高齢化してますので休憩しながら、安全に担ごうかなと思うんですけれども、で大体15時3時のですね、点火の予定になってます。
はい、あれだけ綺麗に作られたトンドが火がついてね。
そうですね、毎年本当に1週間ぐらいですかね、もう緻密に緻密に作られて、で出来上がったかと思ったらもう 2,3 時間でも灰になってしまうという、
なんかね、切ないような気もしますが、それがまたちょっと美しさでもあるような。
そうです ね、 なんか日本人の粋というかですね、
そうですね。またサンバ小学校の子どもたちによる太鼓の披露とかもあるんですよね。そうですね、
龍神太鼓というのも予定をしておりますので、まあ、華やかにですね、開会宣言をした後に、はい、まあ、やっていきたいなと思っております。
はい、15時頃展開なので書き初めとかね、皆さんちょっと持ってきていただいて。
そうですね、お正月飾りですね、ビニール袋とか燃えないものだけちょっと外していただきたいなと思ってます。はい、
はい、そこをご注意ください。はい、その他歌子の会ではいろんな活動されてますが、何かこうお知らせがありますか。
はい、昨年ですね、三波町内にある旧消防豚舎というのが解体されまして、そこに消防豚舎なんで繁殖の鐘というのが吊るされておったんですけども、それを保存することに、決定しまして。
素晴らしい。
今年はその繁殖の鐘をですね、まあ危ない合図の鐘の音じゃなしに、まあ、平和な、お祭りに使えたらなということで、ちょっと鐘を叩きながら、まあ、リズムを取ってみたいなとちょっと考えてます。
はい、すごい、それは素晴らしいですね。こうサンバをねずっと見守ってきてくれた繁殖、
ね、はい、
トンドの林に乗せて。
そうですね、はい、
それはまた今年はまたちょっと特別な。
そうですね、もう一度そのサンバ町内にですね、その鐘の音がこう響けばなんかいいなと思ってますね。
はい、でなんかトンド新明祭のなんか英語解説文っていうのも、はい、 作られたんですか？
そうですね、インバウンドもあったり、まあ、いろんな外国の方が来られておるんですけど、なかなかただそのね、外国の方にそのトンドのその由来とか、はい、なかなか難しいなと思うんで、ちょっとその私の友達にお手伝いしていただいて、
今ここにお持ちいただいたんですけど、本当だ、英語で、
はい、
サンマとトンドについて、
トンドの由来とかですね、
面白い、
まあ、日本の方が見てもですね、はい、あ、こういうことなんだっていうのが分かるように日本語と英語で、はい、作って、これをちょっと、まあ、会場に掲げておきたいなと思ってます。
素晴らしい。
ただの単にね、ファイアーフェスティバルじゃないんでですね、トンドもですね。
そうですね、まあ、神事と夢もあったり、まあ、本当に歴史も代々続く、
そうですね、
伝統的な行事だということをね、はい、解説文でも海外の方にも皆さんに知っていただけるように、
はい、
さあ、すごい幅広いいろんな活動、やっぱ新しい発想ですね藤本さん。
そうですね、
どんどん、
まあ、特にね、若いことに伝承していきたいなっていう思いもあるんで、まあ、いろんな方が見てですね、興味いただいて、まあ、祭りをサポートにしていただけたらなといつも思ってます。
はい、そして今日はですね、ぜひそのトンドサンバの指名祭の時にこう盛り上げる林歌、まあ、それがね、なんかすごくこう会場を盛り上げてくれるんですが、ここで実際になんと今日は歌っていただけるというと、やった、皆さんちょっとトンドの雰囲気をね、この歌から味わっていただきたいと思います。では藤本さん、
はい、
いいですか、ではトンド林歌よろしくお願いします。
じゃあ天子さんコラボバージョン、
あ、じゃあ私はちょっと愛の手入れますね、愛の手、
はい、じゃあ行きましょう、
はい、
トンドなトンドとよ、
あ、よいしょよいしょ、
サンバのトンドよ、
よいせーそっこせ
ー、上は鶴亀それさごよの松よ、
空やとこせーのよいやな、あらりゃこらりゃ
やっとせー、こんな感じです。
私がちょっとずれちゃった。うわあ、いい、すごい。
これあと30分ぐらい続きますけど、やりましょうか。
まだまだこれね、たくさんあるんですね。ずっとずっと。なんかこの言葉が一つ一つ面白いですね。
そうですね。
へえ、いやあ、これもすごいトンドの雰囲気をちょっと味わわせていただきました、はい、ありがとうございます、なんかこう正月というか新年おめでたい気持ちになります。
おめでたいですね。
でもこういうのって子供たちも歌ったり歌えたりね、
そうですね、元気のいい子は途中に途中でステージに上げてですね、一緒に歌おうっていうことで、いつも、小学校5年生6年生のみんながですね、元気に歌ってくれます。
子供たちにもそうやって受け継がれているっていうのがね、素晴らしいなと思いますね。
そうですね、私もその、ね、何十年前かはもう子供のトンドを担いでましたからね、サンバの人ってなんか不思議ですよね。
ねえ、もう本当にもうずっとそれがもう代々こうね、次の代に受け継がれていってるっていうのが本当素晴らしいなと思います。ねえ、1月11日です。サンバトンド新明祭、13時活躍開始で15時頃点火という予定となっておりますので、はい、ね、たくさんの方にお越しいただけるといいですね。
はい。
はい、ということで今日はサンバトンド新明祭についてサンバ歌子の会代表の藤本さんからご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。